染予防のために気をつけることというのはありますでしょうか。
はい、これはもう最も大切なのは手を洗うことですね。そして特にこの排便後、もしくは食事を作ったり食事をする前には石鹸と蛇口の水で十分に手を洗うということが必要になります。石鹸自体にはノロウイルスを直接殺菌する効果はございませんけれども、手の脂肪とか汚れを落とすことによって、ウイルスを手からこう剥がれやすくする効果があるということで推奨されております。
先生、それではそういった便や嘔吐物を処理するときというのは、はい、どのように処理をしていったらいいものか教えてください。
そういう吐物とか下痢はもうすでにこうウイルスが混在していることを想定して、使い捨ての手袋やマスク、そして、使い捨てのエプロンを着用して、吐物中のウイルスが飛び散らないように糞便や吐物をペーパータオルなどで静かにこう拭き取ることが必要です。拭き取った後は次亜塩素酸ナトリウム、ね、塩素濃度が200ppm という濃度なんですが、これで浸すように床を拭き取って、その後水拭きを回します。そして、拭き取りに使用したペーパータオルや、下痢のついたおむつなどはビニール袋に密閉して廃棄するんですが、その際にはビニール袋にまた次亜塩素酸ナトリウムですね、塩素濃度で 1000ppm ということが推奨されておりますけれども、そういうものをこう入れて廃棄物を浸すことが望ましいというふうに言われております。こういった塩素濃度ですね、次亜塩素酸ナトリウムは市販もされておる、いわゆる洗剤とかですね、あと食器洗いに使う漂白剤なんですけど、それですと少しこう濃度が濃いですので、量といたしますと2リットルのペットボトル1本の水にペットボトルのキャップ2杯ですね、そういう漂白剤を入れるとノロウイルスの拭き取りや
床の
そうですね、そういうのにこう使うことができるんです。一つの目安になるかと思いますけども、
はい。さあ、そして貝類というお話がありましたけれども、こういう貝類などの食品を調理するときというのは何かポイントはあるんですか。
はい、ノロウイルス自体は熱に弱いウイルスですので、牡蠣などを調理するときには中心部まで十分に加熱するということが必要だというふうに言われております。目安としてはだいたい中心温度が85度で、1分以上の加熱ということが言われておるようです。こういうですね、食品へ この二次汚染の防止といたしまして、この実際下痢症状がなくなっても、はい、通常では1週間程度で排泄は終わるんですが、時には1ヶ月程度ウイルスの排泄が続くことがありますので、例えば調理する人がですね、症状が改善したということで、ありますけれども、しばらくの間は手洗いなどを十分に行って、注意が必要だというふうに考えております。
はい、さて、ノロウイルスと食中毒、これまた別物なんですか。
ノロウイルスに感染したものを食べて、集団発生しますと、食中毒ということになりますし、以前少しこう賑わせました、O157 などの、はい、病原性大腸菌での、感染も食中毒の中に入ってまいりますので、そういう、食中毒とまたこの感染性胃腸炎ですね、はい、非常にこう症状は似ておるんですけれども、例えば先ほどお話しましたロタウイルスとか、はい、アレノウイルスといった、これも感染性胃腸炎の範疇ですけれども、主な症状は、腹痛や、下痢、嘔吐、発熱ですので、食中毒と間違えやすい、見分けがちょっとつきにくい感染症だというふうに思います。こういったロタウイルスとかアレノウイルスは乳幼児、小さなお子さんに多く見られる感染性胃腸炎。
ではその他の感染性胃腸炎ということで、 ロタウイルスというお話もありましたが、ロタウイルスのこの胃腸炎の特徴というのはどういうものなんですか？
あ、はい、まあ、あの今までお話ししてきた中と非常に似ておるんですが、
はい、
まあ、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、下痢や腹痛、あと37度台の、まあ、発熱ということであります。で、まあ、ロタウイルスを、まあ、原因とする場合は、まあ、症状が大体5から6日間持続することでありますし、便がですね、まあ、白色の、まあ、下痢便になることが、まあ、ありますので、まあ、少しこれもあの特徴的であるかというふうに思います。まあ、こういったあのロタウイルスも、まあ、感染様式は主に、人から、まあ、人への感染ということがあの分かっております。
先生、ロタウイルスの方がそうなりますと下痢などの持続期間は長くなるんですか？
はい、あ、そうですね、症状といたしましてはロタウイルスの方 の, あの下痢の持続時間が、まあ、まあ、5、6日と長くて、まあ、ノロウイルスの場合は、まあ、嘔吐が中心ですが、大体あの1日から、まあ、2日程度と、まあ、比較的短いというそういった傾向も あの、あります。この感染性胃腸炎の中で小児ではこのロタウイルスの方が 30% と、まあ、多いんですね。でそしてあの次いでノロウイルスが、まあ、20% 程度ということがあの報告されております。
なるほど。
まあ、この発展途上にある国を中心に年間約60万人ぐらいの、ね、お子さんがロタウイルス感染症で死亡しているという、これもあの非常にちょっとこうショッキングな数字だという私は思いましたけれども、まあ、これはあの5歳以下の、まあ、死亡原因の約 5% 程度というふうに言われております。
先生、非常に似ている症状のこのノロウイルスとロタウイルスのようですけれども、
はいはい、
ロタウイルスの感染予防のためにどのような注意点というのはありますか？
あ、はい、ロタウイルスも、まあ、ノロウイルスも基本的には手洗いやうがいというものが主体になります。そして、ロタウイルス の, この感染予防って先ほどちょっとお話ししました次亜塩素酸ナトリウムも、はい、これもあの共通でございまして、まあ、こういう感染予防に関しましてはウイルスですので、まあ、共通する部分というふうにあの考えます。まあ、脱水ですね、やはりこの先ほどロタウイルスでも小児で、まあ、死亡しているということでございますので、最近では経口の補水液、まあ、ORS というふうに、まあ、あの言われておりますけども、そういうものを使って軽度の脱水では、まあ、3、4時間かけて、まあ、補充するということで、嘔吐が、まあ、だいぶ収まればですね、食事ではこうよく、まあ、煮たうどんとか、まあ、おかゆなどのこう炭水化物とか、まあ、好めばこうリンゴとかバナナなどの、まあ、果実などもこう推奨されて、まあ、おります。
あ、そうですか。さて先生、最近の動向といったところではいかがですか？
そうですね、あのこのロタウイルスですけれども、まあ、現在このロタウイルス感染症を予防する、まあ、ワクチンといたしまして、飲むタイプの、まあ、経口の生ワクチンがこう任意で、まあ、接種することができるんです。生後、まあ、6週から、まあ、あの接種できるようになっておりまして、こういうワクチンの、まあ、効果でこのロタウイルスによる嘔吐や、まあ、下痢症を防いだり軽くしたりすることで、まあ、点滴とか入院が必要になるほどの、まあ、重症例を約 90% まあ減少するということが言われております。結果として、まあ、合併症の脳炎などの重い症状も防ぐということもあの明らかになっております。
はい、では先生、最後にメッセージをお願いします。
あ、はい、冬季に多いこの感染性腸炎の予防には食べ物の注意も大切ですが、接触感染や飛沫感染の予防も重要ですので、手洗いやうがいを励行することを心がけていただきたいというふうに思います。